世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト。もういい、こんにちは。今週はフィンランドのこんにちはもういから始まりました。世田谷おもてなしプロジェクト、マスコットキャラクターのおもてなしちゃんです。表はひらがな、なしは漢字、果物のなしをイメージしたマスコットキャラクターなんだ。ほっぺたのそばかすと頭に乗った葉っぱがトレードマーク。自分で言うのもなんだけど、子供ながらおもてなしのできる優しい子なんだよ。そうそう、前回質問もらったんだっけ、おもてなしちゃんは男の子それとも女の子って。正真正銘の女の子です。よろしく。この番組は世田谷から世界へ、おもてなしのリアルな現場、おもてなしの最前線を発信していきます。おもてなしは元気をくれます。私と一緒に人を思いやるおもてなしマインドを磨いちゃいましょう。さて、今日はリスナーさんから届いたメールをご紹介します。世田谷区上大賀にある関東中央病院の方からいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しております。私は世田谷区の関東中央病院で仕事をしているものです。この度のコロナウイルス感染下で働く病院職員に、地域の皆様から温かいご支援をいただきました。とても嬉しいお話でしたので、ぜひ番組で取り上げていただけないでしょうかと、いただきました。早速取材したところ、先月新型コロナウイルス感染症への対応に日夜奮闘していた医療スタッフさんたちに、近所にあるボアラという洋菓子屋さんからたくさんの焼き菓子が送られたとのこと。まさにおもてなしの現場だよね。ということで、今日はボアラさんのおもてなしに迫ってみたいと思いなーしゅ。それでは世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、まずはこちらのコーナーから行ってみよう。
こんにちは。
このコーナーでは毎週世界の言葉でこんにちはをご紹介します。いろんな国のこんにちはをラジオを通して一緒に学んでいきましょう。今日取り上げるのはフィンランド共和国です。聞こえてきたのはフィンランド共和国の国歌。フィンランドは北ヨーロッパにある国で、北欧と呼ばれる国々の一つ。秋から春にかけては夜空に幻想的な光のカーテン、オーロラが見られるんだよ。北に行けば行くほどオーロラが見られる可能性が高くなって、最も北にあるラップランド地方では1年に200回くらいオーロラが出現するんだって。200回、すごいね。一方、夏の間は真夜中でも太陽が沈まない白夜という現象が起こって、この時期にはたくさんのお祭りやイベントが開かれるんだ。貴重な太陽の光を満喫するんだね。さてさて、フィンランドと聞いてみんなが真っ先に浮かぶものは何かな。おもてなしちゃんはやっぱりキャラクターとしてのレジェンド、ムーミン。ムーミンシリーズは日本でもすっかりおなじみだよね。作者のトーベ・ヤンソンはフィンランドのヘルシンキ生まれ。フィンランドにはムーミンの世界を再現したテーマパークや美術館、それに物語の舞台となったと言われる場所などゆかりの地がたくさんあって、世界各国からムーミンファンがやってくるんだ。フィンランドは国土のおよそ7割以上が森林で、湖はおよそ19万もある森と湖の国。ヘルシンキのような都会でも森はいつも身近な場所にあって、自然を感じさせてくれる存在なんだよ。だからムーミンのような物語が作られたんだね。
あ、知っ
ていると思うけど、ムーミンはなんだか知ってるよね。カバって思ってる人がいるらしいけど違うよ。なになに？森の精霊？残念、これも正解じゃないんだ。作者のトーベ・ヤンソンはムーミンのことをスウェーデン語でバーレルセル、日本語に訳すと生き物、存在するものと表現していたんだとか。精霊や妖精ではなく、目にははっきり見えなくてもすぐ近くで生きている存在だと伝えたかったんだね。まあ私も初めて見たときはカバかと思ったけどね。ムーミンちょっと似てるよねということでお待たせしました。フィンランド語の挨拶言っちゃおうかな。フィンランドの公用語はフィンランド語。フィンランド語でこんにちははヒューバーパイバーって言うんだよ。ヒューバーパイバー、ちょっと難しいかな。ちなみに友達同士だったら気軽な挨拶モイでも OK。 こんにちははモイ、さよならはモイモイ。なんだか可愛い挨拶だね。フィンランドの人に会ったらヒューバーパイバー、気軽な挨拶ならモイと笑顔で声をかけてね。世界の言葉でこんにちは、今週はフィンランドのこんにちはヒューバーパイバー、そしてモイを紹介しました。世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト。
ここからはおもてなしの最前線をご紹介します。気軽に買える美味しい洋菓子をコンセプトに、地元の方だけでなく遠方からも買い求めに来るほどの人気洋菓子店ボアラ。東急田園都市線用賀駅、小田急線千歳船橋駅から歩いておよそ20分、世田谷通り沿い関東中央病院の向かいにお店はあります。レンガ造りの花壇が目印、四季折々の色彩豊かなお花がお出迎え。プロヴァンス風の屋根瓦やタイルを使った南フランスをイメージしたショップです。店内の大きなショーケースにはしっとり感を極限まで引き出した焼き菓子、そして旬の果物を使った色鮮やかなケーキなど、さまざまな種類のスイーツが並んでいます。それではご紹介いたしましょう。お電話がつながっております。ボアラ代表取締役シェフパティシエの宗田直樹さんです。宗田さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。
では最初に簡単で結構です、自己紹介をお願いします。
はい、世田谷区で洋菓子店を3軒やらせていただいております、はい、ルーサントノーレの宗田と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ご出演のきっかけなんですけれども、はい、番組宛に届いた一通のメール、関東中央病院のスタッフさんからメールをいただきまして、はい、コロナウイルス感染下で働く職員に地域のボアラさんから心温まるご支援をいただきました、とても嬉しかったですっていうメールをいただいたのがご出演のきっかけになりました。
はい、そうですね。やはりまあ、やはり関東中央病院のスタッフの皆様、やはり感染リスクの危険を伴いながらも、新型コロナ感染症患者の方々の、治療に対応する関東中央病院のスタッフの皆様に何かこうご支援ができることは洋菓子屋として何かないかなと思ったところから、今回は、はい、スタートいたしました。
はい、私そのメールを読ませていただいたときに、なんか、はい、いつもお邪魔してる洋菓子店でボアラさん大好きで、私個人的になので余計心が温かくなったって言いますか、あ、なんか地域のつながりっていうのをすごく感じましたね。
はい、でやはりこう、まあ、お菓子屋さんですので、こう、まあ、ものすごく遠くから来ていただくお客様もありがたいんですけども、やはりこう地域でやっている限りは、地域にある何かこう、いろんなことに対してなんか自分たちが何かできることは何だろうっていうのは、やはりこう考えていきたいなと思っておりまして、
はい、
はい、 今回協力できることはないかなということで、はい、お話をしました。はい、
関東中央病院のスタッフさんとの交流って日頃からあったりするんですか？
そうですね、やはりこう、まあ、病院の前なので、例えば当店のスタッフが、まあ、指を包丁で落としたインフルエンザになったとか、はいはい、
びっくりしました。
やはりそういうことが、まあ、あるので、その時にはまあ、救急車なり何なりでもう、まあ、目の前なんですけども、うん、運ばれて普段から、はい、お世話に非常に、まあ、なっている病院でございますので、はいはい、
あと病院のスタッフさんもきっとケーキを買いに来たりとか。
あ、そうですね、
ですよね。
普段からスタッフの皆様も、はい、たくさん買っていただいていると思います。はい、
地域の洋菓子店としての役割、思いっていうのはありますか？
まあ、思いとしてはやはりこの町に住んでいる方々の食べるケーキは、まあ、自分がしっかり作っていくんだっていうのは、はい、やはりこう心の中にいつも秘めておりまして、うん、で僕はもう地元の人間なので、はい、農大一高に行って農大を出てるので、
本当に
もう地元にずっと住んでいるので、うん、自分の友達の子供のお誕生日ケーキだったりとかも、はい、普段からよく作らせていただくので、やはりこうもう自分の子供の友達のケーキもたくさん作らせていただきます。なんかこの地元で生きていくっていうのは、でもなんか菓子屋として生きていくっていうのは、なんかそこに非常に幸せと義務があるんではないかなと思って作っております。
小原さんは1993年9月にオープンしたんですよね？
はい、
コンセプトを教えてください。
はい、そうですね、まあ、もう本当に普段着でお店に来て買っていただけるような、そういう入りやすいお店を心がけております。で、お店なんで南フランスかっていうと、
はい、
まあ、私が、まあ、修行した先が南フランスだったのというのと、あとやはり南フランスってのはやはりこう陽気で明るくて、
はい、
っていうイメージが、あるんではないかなっていうところがありまして、それでコンセプトを、まあ、南フランスにすると、うちのお店のイメージも明るくて、
はい、
なんか陽気なっていうようなお店として見ていただけるんではないかなというところで考えております。はい、
ボアラというお店の名前はどんな意味があるんですか？
はい、もうボアラっていうのはあそこにある、うん、そこにっていうような意味なんですよ。
はい、
あそこっていう意味なんですけども。
あ、なるほど。
はい、ですのでなんかこう特になんかすごく凝った名前ではないんですけども、非常に僕は気に入っております。
あ、いい名前ですね。
フランス人に話すと変な名前だなって言われるんですけど。
そうなんですか。
はい、あそこって意味ですから。
あ、そっか。
はい、
世田谷区の桜ヶ丘を選んだ理由はやっぱり地元だからということですか？
そうですね、地元なのでやはり地元の、まあ、少しでもなんか町の人々にこう日々のなんかちょっと疲れとかを癒していただけると嬉しいなと思い、はい、桜ヶ丘でやらせていただいております。
はい、そしてじゃあボアラのおもてなしについて伺いたいんですが、スイーツのラインナップもものすごいですよね。
はい、ありがとうございます。そうなんです。で、特に今この時期はちょっと暑くなってきましたし、はい、フルーツもたくさんいろんな種類があるので、いろんなフルーツのケーキを今はご用意しております。年間を通じて一番今種類、フルーツの種類が多いかと思います。はい、
じゃあ一番今がカラフルな感じのショーケースなんですかね。
はい、
人気の商品ってありますか？はい、
今一番人気の商品は今ちょうどショートケーキフェアっていうのをしているんですけど、はい、マンゴーのショートケーキとメロンのショートケーキが今一番人気でございます。はい、
6月はやってらっしゃるってことでしょうか？
そうですね、6月中はやらせていただこうと思ってます。ただフルーツがもうどんどん、来週はブルーベリー、来週その次の週はあんず、あと佐藤錦とかも
いろいろ変わっていくんですね。
ので、はい、
あ、じゃあでも楽しみですね、行った時にどのフルーツがあるのかっていう。
あ、そうですね、はい、
あとお誕生日ケーキがたくさんの種類があると伺いました。
はい、そうですね、やはりこう今昨今お菓子屋さんに行った時にあまりもうなんかショートケーキしかないみたいなお店が割と僕が行くと、うん、それが割と気になるんですよ。
はい、
でやっぱりこう行った先でご予約をまあしていてもしてなくても たくさんの中からこう僕は選んでいただきたいなっていう思いがすごくありまして、うん、
はい、
やっぱり1年にそのお子様にとっては1回しかない、
うん、
お誕生日で、はい、やはりもうなんかこの味しかないのかっていうことがないようにもいろんなデコレーションでいろんな味のものがいつもあると、うん、なんかこうそこに行くのがやっぱちょっと楽しいんではないかなと思いがありまして、
はい、これは嬉しいですよね。だって、
はい、
お誕生日ケーキってそんな種類なかったりとかするじゃないですか。だからもうそれを知ってびっくりしました。利用させてもらいます。
ありがとうございます
あともう一つ焼き菓子、世田谷の定番とかいろいろ世田谷にちなんだネーミングがついた焼き菓子もあるんですよね。
はい、
ぜひご紹介ください。
いろんな、まあ、豪徳寺だったりこう洋画だったり、
はい、
もういろんなところのいろんな世田谷の地名にちなんだその歴史ちょっとひもづいたものを、まあ、ご用意しておりまして、その理由としては、はい、やはりちょっとこう地方に持っていかれて昔世田谷に住んでいた方にあげるという時とかになんかまたそこで世田谷のお話がちょっとでもその一助になればいいなと思い、
はい、
はい、なんかそういう思いを持って世田谷の焼き菓子パッケージング名前がついたものをご用意しております。
スタジオに世田谷バームクーヘンとか、はい、世田谷定番のフィナンシェですとかあって、はい、ちょっと本当に今食べたぐらいなんですけれども。
ありがとうございます。
でも人気ですよねこれね、
はい、
世田谷生まれの人だったら話も盛り上がりますもんね。
はい、やはりこう僕自身はこう修行してるときはもうずっと地方にいたので、やっぱりなんかちょっと自分の地元の話がちょっと出たりすると、
はい、
あらなんだろうっていうのはやっぱりヤフーニュースがちょっと載ってるとあらなんだろうってやっぱり皆さん思うんではないかなと思ってですね、
はい、
だからやっぱりなんかこのずっと世田谷でやっていくことによって世田谷を少しでもまあなんか応援もしたいし、
はい、
こうなんかやっていけることは何かなっていうところが、はい、あります。
そしてもう一つ、こだわり、ボアラさんのこだわりで地産地消を意識した材料選びがあります。今月が特におすすめがあるんですよね。
はい、はい、上洋賀の森田農園さんで作っていただいているあんずがありまして、
はい、
それがちょうど来週ぐらいからタルトとして出てくる予定です。3週間もぐらいの限定なんですけども、非常にあんず自体の酸味、そしてタルトの甘みが非常に美味しいケーキとして、はい、仕上がりますので、ぜひお越しいただきたいなと思います。
今月本当に色とりどりのフルーツが皆様をお迎えしてくれるということですね。
はい、はい、
ぜひご利用していただきたいと思います、
はい、
お店のインフォメーションはホームページをチェックしていただいて。
そうですね、
はい、はい、イートインコーナーが、
はい、まあ、今昨今ちょっと携帯で探ると Google がどうしても一番上に出てくるんで Google で、まあ、営業時間はちょっとお知らせはしてるんですけども、はいはい、
チェックしていただきたいと思います、はい、では最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、今非常に、まあ、今月フルーツ非常に多くいろんなフルーツもやっているんですけど、来月になりましたら当店の看板商品の丸ごとの桃のケーキ
7月ですね、はい、
はい、出ますので、もうそのお問い合わせがもう日々実はお電話でありまして、
はい、
一応桃は7月の1週目からまた今年もやらせていただこうと思いますので、はい、ぜひお越しください。
楽しみ、ありがとうございました。今日の素敵なゲストはボアラ代表取締役シェフパティシエの宗田直樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでいきなりやってきました、もぐもぐタイム。食レポの時間です。やっぱりボアラのお菓子を実際に食べてみないとリアルな取材はできません。これもお仕事の一つです。さあスタッフさんに一番人気のスイーツ満腹デシューを用意してもらいました。ブラウンのリボンがかかってて可愛いシュークリームです。ずっしりしてる。では早速いただきたいと思います。どうしよう、このままガブっていっちゃう、それとも割る、どうしたら。いや、このままいっちゃおう。聞こえる？あ、重い重い重い。いただきます。うん、クリームがたっ
ぷり。甘すぎないミルキーなクリームで、これいくらでも食べられる感じです。で、シュー生地もかなりしっかりめの皮でボリューム満点です。これなんか一番人気なのわかる。あのね、お友達のヨシリンもよくね、満腹でシュー買いに行くって言ってました。なんかね、お友達の舞台の差し入れとかにも持っていくんだって。すごく美味しい、たっぷりで。この他、旬のフルーツをたくさん使ったケーキとか、あとは大人気の焼き菓子、ラッピングのね、箱とかもすごく可愛いので、手土産にもぴったりなので要チェックですよ。みんなもぜひボアラのお菓子堪能してくださいね。ということで、もぐもぐタイム終了。あー、美味しかった。ごちそうさまでした。
ここでお知らせです。おもてなしちゃんがマスコットキャラクターを務める世田谷おもてなし交流参加実行委員会、実はおもてなしちゃんには仲間がいて、実行委員会の施設応援団ソックス5のメンバーと一緒に世田谷を盛り上げようと日々頑張っているんです。そこで毎回おもてなしちゃんの仲間ソックス5のメンバーを一人ずつ紹介しています。今日ご紹介するのは瀬田矢野左衛門さん。世田谷の鳥、オナガカラーの着流しに黒のハンチング帽がトレードマーク。口癖は世田谷だがや。そう、瀬田矢野左衛門さんは名古屋出身なんです。仲間とシェアハウスに住んでいて、ちょっぴり頑固がたまに傷、世田谷土産のショップ巡りが趣味なんだそうです。瀬田矢野左衛門さん、どんなキャラクターなのか SNS でチェック、応援よろしくお願いします。Facebook、Instagram、Twitter で世田谷おもてなし交流参加実行委員会と検索、ぜひフォローしてくださいね。そしてもう一つ、世田谷町中観光交流協会のキャッチフレーズ、小さな大好き止まらないを知ってますか？世田谷は一つの町の中にも様々な表情があります。だからこそ歩くたびに発見が尽きない見どころ満載の町です。知れば知るほど好きが止まらなくなるという思いが込められているんです。そんな魅力あふれる世田谷の小さな大好きや私のお気に入りの場所を大募集。毎日の生活の中での小さな大好きで結構です。どしどしお寄せください。お待ちしています。
そろそろ終わりの時間です。番組ではあなたからのメッセージお待ちしています。今日ご紹介したようにおもてなし情報大歓迎、あなたの周りで見かけたおもてなしの情報ぜひお寄せください。あと世田谷のお気に入りの場所、それから世界の言葉でこんにちはで取り上げてほしい国など何でも受け付けます。メールの宛先は数字の834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com 世界に届け世田谷おもてなしプロジェクトまで。放送はインターネットで世界中どこからでも聞くことができます。 FM 世田谷のホームページトップの黄色いボタンをクリックして聞いてね。それと無料ラジオアプリリスラジでも聞けちゃいます。お友達にもどんどん広めてね。来週もおもてなしちゃん得意の気配りで明るくお送りしちゃいまーしゅ。おー、そうそう、この番組は一週おきに再放送でお届けしてます。聞き逃しても大丈夫じゃなくて毎週聞いてね。お相手はおもてなしちゃんこと
竹田よしこよしりんでした。
また来週、バイバーイ。
この番組は世田谷おもてなし交流参加実行委員会の提供でお送りしました。